1、特集、三つの視点で知る郷土館の魅力。令和5年10月から行った耐震補強などの改修を終え、10月12日土曜日から見学受け入れを再開する郷土館の旧平安邸。郷土館は歴史的にも建造物としても価値が高い施設であるほか、多くの催しが行われています。今回の特集では、市民の皆さんにも意外と知られていないその魅力を、構造、歴史、催しの3つの視点で紹介します。開館時間、午前10時から午後4時半、入館は4時まで。休館日、月曜日。月曜日が祝日の場合はその翌日、年末年始。入館料、19歳以上300円、18歳以下150円、小中学生は兵庫っ子心んカード提示で無料。高齢者、障害者、介護者1名も、団体は割引あり。構造、義士が語る旧平安邸。郷土館は国登録有形文化財の旧平安邸。旧平賀邸などからなる施設です。旧平安邸は県の景観形成重要建造物に、旧平賀邸は兵庫の近代住宅100選に選ばれています。旧平安邸の改修は飛鳥時代創業の世界最古の企業で、四天王寺の再建工事や国宝住吉大社本殿の保存修理を手掛けた株式会社金剛組が行いました。旧平安邸は、この地方の伝統的民家の特徴と、明治以降広まった数寄屋風の作りに加え、厚さが一様でない大きな手作りのガラス窓や、浴室洗面所のタイルなど、技術的革新と近代性を備えた和洋折衷の建造物です。その構造の価値を、株式会社金剛組技師の橋口さんに語ってもらいました。中、すき家風。自然の素材を生かして随所に意匠を凝らした作りで、質素で洗練された趣向が特徴。中、終わり。100年の価値に1000年の技で臨む。株式会社金剛組一級建築施工管理技師、橋口忠さん。完全な保存と貴重な木材。大正から100年以上、ほぼ完全な状態で、母屋や蔵、納屋など、近代和風建築一式が残っている旧平安邸は非常に貴重。一つでも欠けると一気に価値が下がってしまうんです。木材は、高品質な松と欅を大黒柱に使い、ヒノキや杉も無節の材木を加工して戸襖や廊下に使うなど、贅沢な作りとなっています。また、銅をふんだんに使った装飾も一見の価値あり、銅板製の雨どいやひさし、家紋の入った持ち送り、ひさしなど張り出したものを支える作りは、年月を経て味わい深い緑青、青錆に覆われ、建物の完成度を高めています。季節に応じて装いが変わるところも旧平安邸の魅力。夏はよしず、冬は襖と入れ替えることで、過ごしやすさと趣を両立しています。素材を生かす匠の技。修繕は古いものをなるべく残すように、経験豊富な技術社員と宮大工が手を入れる部分を判断します。風合いが変わらないよう、質感や色を合わせる。木と木の接続部分はなるべく金属を使わないなど。郷土館の価値が下がらないよう、金剛組が1400年以上積み上げてきた技で仕上げました。館長と技師が動画で語る郷土館のサイトへは、二次元コードからアクセス可。改修後の旧平安邸の見どころ。写真、外側。6枚。1枚目。銅の雨どいは内側のみ補修。外側の緑青は生かす。 二枚目、屋根裏から軒先を支える羽根木。三枚目、大棟の十四段ののし瓦。四枚目、複製された約百キロの鬼瓦。五枚目、すき家風の一文字吹き、銅板製のひさし。六枚目、家紋が入った持ち送り。内装九枚。一枚目、一本の巨木の継ぎ目のない板材を使った戸ぶすま。二枚目、手作りガラスと一本の巨木の継ぎ目のない板材を使った廊下。三枚目、松の大黒柱。柱の収縮と割れを防ぐために、柱の一面から中心までのこめを入れる背割り。四枚目、既存のものを生かし、質感や色を合わせる補修。五枚目、大黒柱同士をつなぐ天井裏の梁。曲がったものを使うことで耐久性を上げている。六枚目、すき家風の廊下の化粧だるき。七枚目、床の間のすき家風床柱。八枚目、夏はよしず、冬はふすま。九枚目、タイルを使った近代的な浴室。写真終わり。講演会。旧平安邸耐震補強改修等工事竣工記念講演会。専門家が語る旧平安邸の魅力。10月12日土曜日午後1時半から3時半。場所、郷土館。費用、入館料。定員30人。申し込み、電話で先着順。10月1日火曜日から郷土館へ。神戸大学名誉教授で市文化財審議委員会委員長の足立博さんの講演、住宅史の中の旧平安家住宅と、工事の設計管理をした特定非営利活動法人阪神文化財建造物研究会の工事内容の報告。旧平安邸見学あり。詳しくは、郷土館、電話 072-794-3354 へ。報告点。旧平安邸耐震補強改修等工事報告点。古い素材を生かす匠の技。10月12日土曜日から11月27日水曜日。場所、郷土館。費用、入館料。旧平安邸耐震補強改修等工事の様子を写真や資料で報告。また、工事前に使っていた鬼瓦や銅板なども展示。詳しくは郷土館。電話 072-794-3354 へ。歴史。旧平安邸から始まった郷土館。清廉業で財を成した平安家。郷土館は、多田銀銅山の銅の清廉を営んでいた平安家の邸宅と敷地を市が購入し、昭和63年に開館しました。中、平安家邸宅は、大正7年から8年頃に下財町に建造。下財は、鉱山で働く鉱夫の意味。中、終わり。多田銀銅山は、平安時代後期に採掘開始。豊臣秀吉の経営下に入るなど、桃山時代から江戸時代前期に栄えました。平安家は、明治時代以降も清廉を行い、昭和10年頃まで清廉所を創業。明治42年創立の稲川水力電気株式会社の発起人にも名を連ね、発電された電気は、当時の東谷村多田村の家庭に供給されたほか、清廉にも使われたと考えられます。現在の郷土館に至るまで。 平賀義美博士が大正8年に大部に建てた洋風の旧平賀邸。阪神高速道路池田線の延伸で取り壊しの危機に陥った際、活かせる場所へ移そうと、平成2年に旧平安邸の敷地に移築復元されました。平成7年には、市ゆかりの日本画家の青木大丈画伯と洋画家の平通武雄画伯の記念館としてミューゼ・レスポワールを建設。その後、平成22年には花屋敷にあった平通画伯のアトリエを再現したアトリエ平通を建設し、今の郷土館になりました。郷土館豆知識。科学者の平賀義美博士は教育にも熱心な人でした。博士が創立に関わり、初代校長を務めた関西商工学校、後の関西大倉中学校高等学校は、パナソニックグループ創設者の松下幸之助の出身校です。写真4枚。1枚目。明治時代の平安精錬所と集落。2枚目。大部にあった頃の旧平賀邸。3枚目。現在の旧平賀邸。4枚目。平賀義美博士の像。写真終わり。催し。郷土館祭りほか。1年を通してイベントが行われている郷土館。原則入館料が必要。詳しくは今後広報誌などでお知らせします。今後の予定。郷土館祭り、入館料無料。11月9日土曜日実施。落語や和太鼓演奏、アカペラ、大正ごと演奏、野菜花の直売会、蓄音機コンサート、ワークショップ、飲食物販売など。小さな和の世界展。令和7年2月から3月実施。ミニチュアのおひなさまや懐かしい昭和の店、街並みを12分の1のサイズで精巧に再現した和風ドールハウスを展示。あかり展。令和7年9月から10月実施。着物の柄を使った幻想的な行灯や琥珀色に光るかがり松細工など。日本の名刹。木製建築模型展。令和7年9月から10月実施。当時の五重の塔などを杉で内部まで精巧に再現した約10点を展示。和紙ちぎり絵、あさこ展。国広あさこさんの和紙ちぎり絵展。5年間首相官邸に飾られていた雷神像をはじめ、展覧会での受賞作品や、仏像画、風景画、動物画など約20点を展示。詳しくは郷土館、電話 072-794-3354 へ。日時、10月12日土曜日から12月14日土曜日。場所、郷土館。費用、入館料。写真5枚。1枚目、2枚目、郷土館祭り。3枚目、小さな和の世界展。4枚目、あかり展。5枚目、木製建築模型展。写真終わり。こだわりの展示と風情のある静寂。市郷土館館長、丸山博士。熱意で企画した作品展示。郷土館では様々な催しを行っています。中でも企画展は、歴代館長や職員が情報を集め、展示会に行き交渉して実現したものがほとんどです。自分たちが感動した手作りの作品をぜひ見てほしいという思いで企画し、作家の方に協力いただきます。来館された方の多くが、素晴らしい作品に感動しました。来てよかったです。などと感想を寄せてくださるので、とても嬉しいですね。来て初めて感じる魅力。 郷土館には静かでゆったりとした時間が流れています。作品や旧平安邸、旧平賀邸を含む風景が醸し出す風情を実際に来て味わっていただきたいですね。建物の中に足を踏み入れると、大正時代にタイムスリップした感覚になるかもしれません。そんな魅力もあり、映画やドラマのロケ地に何度も選ばれています。また、史跡巡りやハイキング、スケッチ、写真撮影に来られる方や団体さんもおられます。これからも愛される場所に。催しに何度も来てくださる方や、魅力を口コミで広げてくださる方、小学生の時に来てくれた後、大人になって家族で来てくれた方もおられます。お話ししていると、郷土館への思いが伝わってきて、とても温かい気持ちになるんです。これからも皆さんに愛される郷土館でありたいです。問い合わせ、障害学習課、電話 072-740-1244。 特集終わり。